はい、
はい、どうもおはようございます。
あ、おはようございます。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、
あなたは、はい、合わないね、やっぱ朝ね。
はい、合わない。
うん、このリズムが合わないね。
まあ、あ
のね、
はい、はい、まだ8時ですからね。
ね、もう
8時になったばっかですから。はい、はい、ごめんなさい、聞こえなかった。何？
スガッツです。
あ、おはよう。変態映像作家のスガッツさんじゃないですか。
おはようございます。
今日は朝早いですけど、何か用事でもあるんですか？
いや、なんかあのうちのパートナーちゃんがね、この後、うん、あのなんか渋谷のなんかキャラクターカフェみたいなのに行くんだって。
はあ、
友達がね。
モンハンですか？
ときめも。
ときめも、
これ知らんけど、あの
知らん
の女の子用のやつ。
ときめもではないんだよね、さすがに。
いや、ときめもガールズサイドっていうのがあるんですよ。
早見しおり側ってこと？
違う、だから逆に男の子、うん、主人公は女の人で、プレイヤーはね。で、この男の人何人かいるみたいなゲームがあるんですけど、それのなんかその、イベントなのかな、なんか友達に誘われたっつって。
ああ。
はい。
おお、
行くんだって。
ああ。
いや、でもね、この前、やっぱそれさ、今ほら、女性のそういうさ、ちょっとオタクの人とかのをターゲットにしたさ、お商売って多いじゃないですか。
おお。
で、ドンブラザーズとかさ、特撮もさ、ちょっとそういう女性のファンを取り込むような、若干 BL 感出したりとかしてるじゃん。
おお。
うん、だイベントとか行くとね、やっぱね、女性のオタクの人がすごい多くて。
ああ。
この前も行った時、やっぱ前の女性の、方が、ちょっと BL っぽいことをね、そのドンブラザーズの人たちが、なんか劇場で話したら、本当に冗談抜きで、デュフッデュフッって笑ってて。
ああ
びっくりしましたよって話ね。だから、まあ今日そういうイベント行くんだって。それをね、送っていかなきゃいけなくてさ。
ああ。
うん。
これゼルダの伝説の受け答えね。
今、僕の最後の方で分かった。
いや、10回やんなきゃ分からないのか。
あれなんだ？なんかあれ、ちょっと癖になるよね。
ああ。おお。
あのね、最近のゲームそれ多いんですよ。
やっぱパターンが。まあでも確かにそうですね。
うん、あのほら、フルボイスにできないところとか、できないというか、まあしないところとかは、うん、龍が如くとかも、
うん、
もっとちょっと露骨ですよ。
露骨というのは？
なんかね、うん。全く。全く。
いやいや。
全く。
それはまだ、ゼルダより、ゼルダはあーじゃん。全部あーじゃん。
うん。そう、あの
頑張ってる、そっちの方
がヤクザの人とかも両力ね、ざけんなざけんな何でもこうボタンを押すごとに言うやつとか。
ああ、そっか、
いますよ。うん、
それはもうデモシーンじゃんけど、
あのテキストのね、出るシーンの、うん、こうテキストを送るたんびに何かそういう言葉を言うっていうのは結構あるじゃない。
はい、
うん、その増えてますね。それは昔。
頑張るんじゃないのか。そちらのゼルダ頑張るんじゃないのか。
それあれだろ、あの動物の森でしょ。
よかったよかったな、よかったな。マークしてな、マークしながらラジオやってんじゃねえぞ。
それね、そういうのもありますね。
さっき奥さんが来てたの部屋に。
知らねえ、何何。
奥さんが来てたの部屋に。
ちゃんと話せ、ちゃんと話せ。
さっき奥さんの部屋に入ってきただろ。
入ってきた。
あれなんだ。
なんかね、ほら、行く前にやっぱ掃除をちゃんとさ、して行きたいんだって。
偉いじゃん。
うん、だから僕の部屋の、ゴミをね、
うん、
文字通りのゴミを捨てに行きました。
はい、
本当のゴミなんだけど、
うん、
うん、出てきてくれました。
いやもう、はい、クソどうだっていう話はこれぐらいにして、
はい、
我々が喋らなきゃいけないことはあるじゃないですか。
何ですか。
大ビッグニュースがあるじゃないですか。
まあ分かるけどさ、大体あんまりあんまり人をね傷つけすぎず、
はい、
傷ついてる人はごくね、まあまあまあいらっしゃる、もちろんいらっしゃるでしょうけど、ある程度普通にお話ができて、
笑える、うちの笑える
うちのラジオ向けっていうのは分かりますよ、それは。
でもまあそもそもそういうことを語るためのラジオ、
はい、
あ、じゃあないか、違うな、怪談オカルトラジオだった、そもそも。
そうです、そうです、そうです。
まあメンヘラコーナーっていうのはそもそもそういう話題、
はい、
トピックスのための企画でしたからね。
うん、うん、
4月のメンヘラデイキャッチ、
あれでしょ、広末でしょ。
まあ、ああ、ああ、ひら、そうですか、あ、ごめんなさい、俺キャンの方だと思ったから。
え、
キャン、キャンの方、あ、そっち視点ね。あ、そう、ガールズサイドね、さっき書いてるガールズサイドの、これキャンの方、うん、キャンの方、 あ、ドルジュン、ドルジュン、
ドルジュン、
ドルジュンの方。
いやいやいや、
そんなわけないの。いやいやいや、私は初めに言っておきますけど、うん、100% 広末涼子さんの味方ですから。
あ、そう、うん、
それはあれでしょ、我々世代、あるいは菅さん世代もそうだけど、
うん、
ファンだからと思ってるでしょ。
うん、
まあ広瀬ファン多いですよね、確かにね。
はいはい、多いよね。
もう何をしようと絶対的なファンであるという気持ち悪いおじさんたち多いでしょうね、うん、今40代のね、
うんうん、いやだってデビューの時も、うん、僕は本当ド世代なんですけど、
うん、
あの日本中の分け方って異常だったからね。
ああ、頑張っていきましょうとか。
いや、あ、頑張っていきましょうよ、田中玲奈ね。
いやいやいやいや、四国の話ですよ、あれ。四国のボート部の話ですよ。
だから映画は田中玲奈ね。
あの、四国の話なんですよ。田中玲奈は四国じゃないでしょ、うん、どっか知らない
けど。四国じゃないけど、だから。
広末涼子は高知出身で。
うん、うん、ま、まあ、
頑張っていきましょうよ、松山の話。
はいはい。
ね、あれ広末じゃないの、
CM ってさ。
広末じゃないの、あれ。
広末じゃない。だから、まあ、なんとなく同じラインにいるっていうのもなんとなくわかるんだけど
、ドコモとか、
ドコモの CM とか、マジで恋
する5秒前、
うん、マジ恋もそうですよね。うん。うん、
いやいや、
あの、はい、僕がそういうムーブメントで覚えてるのは本当に広末か、うん、リアディゾンかですよね。
は？黒船？
が、やっぱ当時すごかったんですよ。そのみんな多分これ聞いてる人は半笑いになると思うけど。
ポイしないで、ポイしないで。
みんな広末の話してた時期と、
はい、
みんなリアディゾンの話をしてた時期っていうのは我が国には確実にあったんですよ。
そのくせにポイしようとしてるし ね、
結婚したね。だから、まあ、田中玲奈もやっぱちょっとそういうとこあったけど、
リアディゾンは大げさじゃないですか、
うん、いやいや、
インリンオブジョイトイレベルじゃない、リアディゾン。
いやいやいや、何を言ってます、全然です
よ。いや、デュフデュフ言ってるけど、まあ、あなたはリアディゾン派なわけね。
いやいや、僕は別にそこにあんまり乗らないタイプだったんだけど、うん、
まあ、ただね、この会話を聞いてもらっても分かる通り、うん、頑張っていきましょいをすっかり俺、広末涼子主演だと思っていたように、はい、あなたが言っている高校生時代の広末涼子には、微対一興味がないです。
あ、会長はね、
はい、うん、で私同じく高校生でしたけれども、
うん、
まあテレビなんか全然見てなかったし、
ああ、
ずっと本読んでずっと映画見てる、
うん、
素晴らしい青春時代を送っていたんで、
はいはい、
友達も一人もいなかったし、
うん、
遊ぶこととかなかったし、渋谷とかに遊びに行ってもね、別に都内の高校生なんだから、うん、当たり前のようにね、当時の渋谷って言ったらもうすごかったですからね。
うん、
うん、でもそんなことも1ミリもなく、
なく、うん、
だから別にファンではないんです。お前ら気持ち悪いおじさんと一緒にしないでください、はい、あのソロキャンプの女性に話しかけて LINE 交換しようとするような お前らと、お前らの同類と一緒にしないでください。
はい。
私は大学の同級生として広末を応援しているんです。
そうだったわ。
この広末って芸能人だから広末って言ってるんじゃなくて、
うん、
大学とかサークルの同期って女の人でもさ、
うん、
吉田とか太田とか言うじゃん、
うんう
ん
う
ん、下の名前じゃなくて名字で呼び捨てにするじゃん、あのノリだと思ってください。あ、広末、あ、ちょ、鳥吉行く？
鳥吉ってところがまたちょっと早稲田感出てていいよね。
境通りの名屋、名屋カレーさ、飯、昼飯名屋カレーちょっと俺一緒行かない？と広末、あ、これ全然恋愛感情じゃなくて、
うんうんうん、え、でも
っていうノリよ。
いや、ノリだろうけど、
うん、
実際大学来てたんですか、あの人？
最初来てたよ。
なんか一芸よね、一芸入試、
いや内部推薦、
内部推薦なんだ。
なんか高校の校長と当時の早稲田の教育学部長が懇意の中、
うん、それ限りなくあんまり言っちゃいけない感じの話
なん
ですか？
もうなんか、いやいや、もう当時その高校3年生の受験シーズンの前ぐらいから、
うんうん、
もう推薦合格が決まってて、
うん、
で、あれなんかもう早稲田側も大っぴらに言ってたけどね。
ああ、
うん、だって早稲田側がリークしてんだもん。あ、合格しましたよって。
その記憶ちょっとあるかも。
だからもうこっちとしてはふざけんなだよね、うん、どっちかっていうとね。
だよね、一人枠が減ってるって思っちゃうよね。
まあね、まあ俺は教育学部じゃないからいいけど、
うん、うんうんうん、そうかそうか、同じだ、大学がね、で世代も一緒だし、
うん、あと小島よしおね、教育学部。
あ、そうなんだ。あ、なんかそれもラジオで、ラジオビバリーヒルズをうっかり聞いちゃった時に言ってたわ。
聞けよ
小島いいのは、
聞けよ。うっかり、はい、嫌いだからね。だなんで、誰が嫌いなんだっけ？
え、清水美智子と松村邦洋と高田文夫だっけ？
え、なんでですか？なんで、なんで嫌いなんですか？なんで嫌いなんですか？
うるさい。
嫌いから。うるさいから。
そうだ、でもだ最近もうさ、ラジオ日本しか聞いてないもん。もうみんなラジオうるさいから。
いやいや、ラジオってそういうもんでしょ。
毎回つけるとタブレット純のラジオやってる。
なあ、ちょっとうるさそうだね。
まあまあ、でもそっか、広末、そっか、そういうじゃあ思い入れが。会長にはある。
いや、思い入れってやめてください、うん。大学の同期を応援するのは当たり前のことじゃないですか。
そうですね。
まあ、あ、でも、まあ、まあ、まあ、ね、途中から来なくなったけどね。で、中退したよね、2年ぐらいで。
中退したよね。
うん、で、わさび取ってたよね。
あの、うちの大学にね、よく、うん、やっぱね、あの、内田有紀が来てたんですよ。う
ん、あ、あれ？
あの、うん、それはうちの、それこそ大学のクラスの友達と大親友で、
うんうん、
よく遊びに来てたんだよね。結構全盛期の頃。
うーん。
で、だからやっぱ未だに僕も内田有紀さんには悪い印象そんなにないですね。
まあ、あと言うとさ、二人とも今の方が全然いいし、ね、
うん。ああ、それはあるね、そういうのはね。
それ俺が別に俺たちがおっさんだからじゃないと思う。当時高校生の吉田が今ここにタイムリープしてきたとしても、今の方がいいよ。
まあ、それはほら、昔の人は昔のメイクのまんま止まってるのが、今のメイクでアップデートされてるっていうのもあるよね。
違います。そういうことではない。で、そんな浅い見解を私が持っていると思ってるんですか？
うん、今の、今の方がいいんだ。
あんな、NTR 最強魔人の一人にもなったしね。私はこれまで高岡早紀さんが、
あの
最強 NTR だったんですけど、なかなか匹敵するところまで上り詰めてきましたね。ただまあこれは良くも悪くもあるんだけど、高岡早紀さんと違って魔性感はなくて、うん、え、何この純愛っていう感じじゃないですか。だからそれが逆に家族にとっては、やばいんじゃないかという気はねあるけど、
うんうん、
手紙の交換日記ね。
でもね、ああいうのが本当の魔性なんですよ。
どういうことですか？え、だから、あれは作ってるってこと？
や違う、作ってない、作ってないから魔性なんですよ。作ってなくてああいうことを純粋にしちゃうし、多分本気なんですよね、それは。
いや、じゃあそれはもう魔性じゃないじゃん。だって本気だったら、いやそれいいか悪いかじゃなくて、
うんうん、
本気だったらもうしょうがないじゃん。
まあそれ手紙の話ですよね。
交換日記だっつってんだろ。
うんうんう
ん。まあ広瀬のことそれ以上悪く言うなよ。
まあまあ別に僕さ正直、
はい、
まああんましどうでもいいかなって感じはするんですけど、
今一番茶化したらいけないことですからね。うん、あの交換日記を茶化すのは。一番その、まあ、文化人としてはね、若者のメンターたるラジオパーソナリティとしてはあれを茶化すのは一番悪手ですよ。今で文春が叩かれてるぐらいだからね。
うん、うん、あのさ、そうそう、うん、だからそうだし、うん、なんかそれこの前たまたま別、ちょっと別の話で思ってたんだけど、
うん、
昔絶対さサイキック青年団とかでああいうのネタにしてたじゃん。
うんうん、
今そういうノリのラジオとかメディアってないねって思ってたのよ。
あ、ラジオビバリーヒルズで清水美智子さんとナイツがちょっと話題にしてましたけど。
あ、ごめん、あ、あ、そうか、聞いてなくて言っちゃった。
いやでもそんな悪い感じでは言ってないですよ、やっぱり。
うんうんうんうん、
出会ってくれて、会ってくれて、会ってくれて、この会ってくれて2回はミートのアップと合体の方のあのね、
はい、
出会ってくれて、会ってくれて、会ってくれて、くっついてくれて、入ってくれて、泣かせてくれて、気持ちくしてくれて、いつもどんな時あなたらしくいてくれて、対峙してくれて、本当に本当に本当にありがとう。
これ歌にすべきだよね。
素晴らしいよね。いや、それはね、あんまりこれをいいいいって言うと、それは向こうのご家族ね、ドルジュンさんとか息子さんとか娘さんとか、
うん、
あと鳥羽さん側のご家族とか、うん、それはめちゃめちゃ怒っていいよ。それはもうめちゃめちゃもうバリ雑言浴びせでもうペナルティー食らわせていいけど、
うん、
まあ、第三者的立場から言ったらね、これはまあいいじゃないですか。気持ちくしてくれて、
気持ちくってとこがまた広瀬っぽいよね。この気持ちよくじゃなくて気持ちくって書くところが、
うん、
しかもそれがなんつうの、バカ由来じゃないんだよね。
なんかバカ由来じゃないです。いやいやいや、
うん、
おい、大学の同期バカ扱いすんだよ。
いやだからバカ由来じゃないっつって。あの、それが私っぽいでしょってなんかちょっと分かった上での気持ちくって表現っていう感じが、なんか
入ってくれてのすぐ後に来るところとかもね。うん、でも、はい、泣かせてくれてが一個入ってるんだよね。入ってくれて、うん、泣かせてくれて。うん、気持ちくしてくれて、
気持ちくねえなこのラジオ。おっさんが
気持ち、気持ちは、気持ちはだけど、
ね、
いや、うん、いやこれは本当にほら皆さんね、これと対比するものを皆さん頭の中でね、うん、思い浮かべてると思いますよ。不倫の古典であるね、荻上チキさんの好き好き大好きあれラインね、あれ皆さん頭の中に思い浮かべてると思うけど、
いつまでチキをチキの煉獄だよね。
誰もが記憶にあると思いますけども、あれは借り物の言葉ですからね、うん、好き好き大好きは、
うん、
ね、
戸川純的なね、なんか、うん、
いやでも借り物の言葉じゃないじゃん広瀬さんの方が、
うん、でもその戸川純的なものを引用するのってめちゃめちゃやっぱチキじゃん、チキ感あるじゃん。
まあそういうなんか、
うん、
なんていうかな、ポストモダン的批評ではなくて、私はもっとストレートなことを言ってるんです。
うん、うん、
あのね、
まあでも
自分の言葉かい、ね、それはっていう。
うん、うん、そうね、だからまあまあまあまあね。でもなんかやっぱああいうことを書いちゃうほどやっぱ燃え上がってしまったんでしょうね、なんかね、
キャンドルだけに、
キャンドルは怒りで燃え上がってると思うんだけど、
はい、
うん、ね、あのなんかあれで言ってたわ、あのなんかのラジオでやっぱそういう おっさん臭い締めをしてました。なんかそのでキャンドルだけに怒りが燃え上がってしまったんでしょうな。このなんかのラジオでは言ってましたね。
この前、僕が言ってるの今、この前のイベントで大島てるさんと一緒だったんで、
はいはい、
楽屋でちゃんと言っときました。
何が？
事故物件会の橋本環奈って。
え、な、何を？
いや、大島てるさんのことを。
ああ、なるほどね。
事故物件会の橋本環奈ですからねって。
はいはいはい。
ちゃんとほら、ま、あの鳥羽さんに、
うん、
なぞらえてね。あの人は、
はい、ゲイ界の橋本環奈。
ゲイ界の橋本環奈。広すぎるな、そっちを。ね、でちゃんとこれ大島てるさんもキャンドルが燃え上がってるし、
はい、ね、毎回ね、毎回、まあ、キャンドルっていうか炎とかね、
うん、ちゃんとね、うん、あの塩もね、塩、うん、清めの塩、森塩もかかってるからね、塩も、
うん、
あ、楽屋で行っちゃったから本番で言えなかったんだよな。本番で言えばよかったな。やっぱダメだね、絶対受けたと思うんだけど。
あ、でも
タイミング的にもドンピシャだったし、今ちょっともうこの情報消費のスピードが早い、この社会ではちょっと遅いからだけど、うん、1週間2週間近く前だったから、まだ広末さんも不倫を認めてない時だったから。
ああそうなんだ。
ドンピシャだったよな、事故物件会の橋本環奈。だってもう忘れてるじゃん、事故物件会の なんちゃらの橋本環奈って。
はいはいはい、
早すぎるよね、消費のスピードが。
いやそうだよ、だからもう今さら広末のことをこうやって話してんのってちょっとダサいもんな。
いいよ、でも荻上チキさんの話も、
うん、
みんな忘れてないと思うんだよ。荻上チキさんの好き好き大好きはみんな忘れてないと思うんだけど、
あれね、ね、でもなんかやっぱそういうさ、本当にごくプライベートな人に向けた、
うん、
その人なりの、
うん、
まあ、求愛だったり、
うん、
その人の感想だったりの、ああいう手紙なり日記なり、
お前ケツナーな確定な、ね、
うん、あれやっぱ恥ずかしいね、なんか良くないよね、ああいうのをさ。この
いや、だからもうまあまあね、あの CM 出てる人はある程度しょうがないと思いますよ。 CM に出るってことはそういうことだから。
うん、
だってそのイメージとして結構莫大な金もらってるんだから。
まあまあそうだよね、
イメージの対価としてね。
うん、
じゃあスポンサー企業側からしたらふざけんなよって話じゃないですか。家族の次にふざけんなよって感じね、スポンサー企業側はね。
そうだね。
だからまあさらされるのはまあしょうがないので、まあ逆に言うと私は不倫していいんですよ。
それいつも言うね。
だってこんなさ、河原こじきとしてさ、社会の底辺に泥水吸ってんのに、
うん、
え、世界の倫理を守ってくださいって第三者に言われる筋合いはないですからね。
まあね、
お前らが俺のことを泥に叩き落としてさ、うん、水溜りでもがく犬を棒で叩くように叩いてきたんだから、それで、え、社会のモラルをちゃんと守ってくださいって言われる筋合いは本当ないからね。俺はしていいんだよ。もちろん家族は怒る権利あるよ、
うん
ね、家族は怒る権利ある、ま、身の回りの人たちは怒る権利があるけど、第三者に叩かれる言われはないから、まあ、それ不倫に限らずだけどね、脱税とかもね、あんまり、
まあ、それは
もうこれぐらいしといた方がいいか、俺もう、
うん、最終的な人間性よね。あの底辺に至って俺はそこら辺を守りたいなっていうのをちょっと思うから。
なんで、いや守んなくたっていいじゃん別に、なんでその社会の決めたルールに守る必要があるわ。
手ひどい目に遭ってるからだよ。
あ、脱税で一回脱税で、
違う、いろいろあるのよ、もうあのね、
いやだから、うん、まあもう話を戻しますとね、私はやっぱり広末さんは大学の同期ですし、もっと言えばこのさ、ちょっと汚いところもある文春の手口、
うんうんうん、
同じ文春法も食らった、
うん、
被害者ですから、もうソウルメイトだよね。俺だって文春法食らってんだからさ。
それ何何、ああ、あれ、
クレイジージャーニー、
はいはいはい、あったね。うんうん、
俺もただちょっと腹に一物はありますよ、週刊文春で、文春ウェブとかにも記事書いてるしてるからね、まあ、文芸春秋社自体っていうよりは週刊文春ですよね、うん、ちょっとそのやり方どうなのって私も思ったからね、
うんうんうん、
あれはあの向こうがバーっていろいろバーって喋って、吉田さんこれ でこういうことなんですよねって言って、まあ、事実的にあったから、あ、私もそうは聞いてますけども、実際のスタッフからは、
うんうんうん
うん、っていう返答したら、向こうの女の人だったけどね、記者さんかなんかが、うん、わーって喋ったことをそのまま俺がベラベラベラベラ週刊文春にリークした、俺のセリフとして書いてる、あれってありなのって思ったよ、
うん、あのでもさ、結構それ
これ印象だいぶ違うじゃん、向こうが言ったことは、うん、ああまあ一応そういうことだとは聞いてますって返答したのと、俺がその向こうが言ったセリフを全部自分の言葉で喋ったって、
うん、
これ実話怪談ですらちょっとルール違反の範疇に入ることだと思うんだけど、
その話で言えばさ、やっぱりね、僕も昔雑誌出たことあるんだけど、
うん、
本当にびっくりするぐらい違うこと書くよね。
あ、雑誌もあれ、新聞は、うん、一応新聞というメディアの特性上、
うん、
構成がないんだよね、確認がないんだけど、うん、雑誌はあるものはあるけど、それはなかったんだ、うん、確認、
あのね、いや、あったんだけど、それを直してくれっつったんだけど、うん、結局そのまま前のに出てた、
あ
と、なんかいろいろ話した後の、
うん、
で、そうですよね、もう素晴らしいですよねみたいな感じで終わるんだけど、
うん、
と本人は言っているかみたいな感じの、なんかこのね、
あの全然ピンとこないんで、どんどん話題、具体的な話がないので全然ピンとこないんですけど、
うん、うん、なんかまあ全然意図しない感じの、あとやっぱりその本人が言ってることを僕の言葉として言ってたりとか、
それは何か芸能人スキャンダルみたいな話、
うん、違う違う違う、だから僕が昔やってた、昔っていうか今もやってる仕事に関して、
ああ、はい、
のこととかね、
はい、
うんうん、だから、あ、なんかこういういかにもありがちなこのことするんだなっていうのはさ、やっぱ思いましたよね。
一緒にすんな、
うん、
一緒にすんな
でも新聞はちゃんと書いてくれたようん、新聞がやっぱ一番ちゃんとしてんな
って、こっちの社会的影響力と一緒にすんなじゃあお前は広末と一緒にすんなって思われそうだけどいやだからね、うん、ほら大学の同期では文春法も食らってるっていう意味では、
会長はあれで何かやっぱしその後苦労することってあった？
いや、ないけどさ、
うんうんうん、
で別にクレイジージャーニー側からも別に何ら敵視というかされてないしね、
うんうんうん、
あとこれは俺あの例によってツイッターに書けないからこのラジオで言ってんだけど、うん、40人しか聞いてないからね、
それも違うと思うけどね、
俺たちの身内が40人しか聞いてないから、
はいはい、
中田敦彦のサロンより少ない、
はい、
みんな身内だし、
うん、
あっちゃんのサロンよりで、うん、からいやさすがにちょっとツイッター書きづらいなって、ね、うん、あとやっぱりまあちょっとクレイジージャーニーのお仕事もこれから始まりそうな感じだし、
ああ、はいはいはい、うん、
だからやっぱちょっとね、うん、それは、まあ、別に悪くはないし向こうも何ら文句は言わないだろうけど、
うんうん、
まあこれはツイッターじゃなくてラジオで言うことかなと思って今言ってるんですけどね、本当はツイッターで言いたかったよ、俺は広末と大学の同期だし同じ文春法を食らった同期の桜だ、同じね特攻隊仲間みたいなもんだと、
うんうんうん、
言いたいよ、
言えばいいやん別にそれぐらい、
ツイッターでわかるよ文春法わかるよってなかなかいなくない、大学の同級生で文春法を食らった2人
うん、そうか、まあね、まあまあでもやっぱさ、キャンドルの気持ちもわかるよね、
いやもちろんそうですよ、いや私だって保坂直樹さん大好きだしね、
うんうん、
高岡早紀さんも好きだけど保坂直樹さんも大好きだから、そういうことじゃないからね、だから、うん、あのアイドルファンと同じにしてほしくないんですよね、
うんうん、そうだね、だから
その関係性萌えだから、
うん、
旦那さんの方も好きだから、
はい、
NTR っていうのは、だ寝とった方も、うん、鳥羽さんも好きだし、なんなら、
うん、
はい、あれってドルジェンさんがリークしたの、交換日記、
いや何か探偵を雇ったりとかして、
うん、
結局決定的な証拠をつかんだって話はちょっと聞いたけど、
じゃ交換日記も文春にリークしたのもドルジェンさん、
あ、それは分かんない、でどういう経緯であれが出たのかは僕が、
そしたら、まあ、あんなに生きらないか、お楽しみにみたいな、これからけじめをつけますので皆さんお楽しみにって、
あ、
キャンさん
ね、うん、まあ
鳥羽さんの奥さんかな。
だそれもあんじゃない、
うんうん、だから橋本環奈の奥さんってことはなんだのんけ会の斉藤匠
知らんけ
どどう呼べばいいんだ料理人だろまず、
うんね、まあ、まあでもさなんかそういうのも急に出てきたけれども、うん、まさになんか何かを他の事件を追い隠そうとしてる
出た陰謀論
いや感じもでもなんかしないでもない陰謀論の人よく言うけどさ、
うん、
うん、あこれぐらいの下水話題振っとけば忘れるでしょっていうのは
解散総選挙に向けて
なんかあともっと
でも内閣不信任案出したけどね
そういうことジャニーズ的な話とか
あ、
うん、そういうのよりもこそっちもあれだろうけどお前らこういうのも好きでしょって感じで、
うん、
やってる気はしないでもないよ ね、 な
ん
ね
俺ら見事に乗せられてるじゃん、
うん、俺は乗ってないよそんな
めっちゃ乗ってたじゃんめっちゃドルジン情報俺より知ってるじゃん
うん、ねまあまあまあまあねあ、うん、幸せになってほしいねみんなねって言うしかないよね本当ねあそれあっさり
あ
ああれは中田さんは
中田あっちゃんね、中田あっちゃんって俺、一回バトってるからね、松本人志さんよりも俺のが先にバトってる中だからね。
でしょでしょだから、そっちの方だよね、むしろこの。わかりやすくなんか。
あいつ俺の徳川の呪い、オリンピック徳川、東京オリンピック徳川の呪いのネタパクリアで一回さ、それはやりすぎ都市伝説で、やったのは、まあ、まだいいわ。まあまあ別にこっちの方が早いっていうのもはっきりしてるしね。
うん。
で、やりすぎ都市伝説のやり口だから。
うん。
そんなのに人のネタパクってやるのはね。もう粛々とこっちのネタですって SNS とかで発信すればいいんだけど、うん、さらに自分の YouTube でもやったからね。そこで俺は、そうだよ。だから俺は初めて、数年越しに、
うん、
いや、これ俺のネタですからってちゃんと言った。
うん。
うん。したらもう、何言ったと思うこれはパクリじゃなくてかぶせだ
って本人が言ったの
そうあ釈明してるから自分のチャンネルで
へえ
見てないけどさ俺はあ、まあ、ちょっと見たけど
うん
すごいこれはパクリじゃなくてかぶせという武勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝伝あっちゃんかっこいいだよ
一緒
何一緒って何なんだ一緒って
それ言い方やっぱでもあの人ってやっぱちょっと最高感あるじゃんちょっとい
やもうなんか日に日に最高感増していってるよね
あでもね結構昔からやべかった
あの TG 髭の時からこの子の
うんだからそれこそすごい有名だけど「オールナイトニッポン」のあの本番中に喧嘩したりとか
藤井森里さんと
うんでね、僕がね、一番初めに、あ、この人たちちょっとやべえと思ったのが。
タッチ、藤森。
うん、あのね、
はい、
あの、オールナイトの日本、やっぱ喧嘩とかの前に、うん、まだね、あれ、オールナイト始まった時って、結構、新人というか、まだ、そんな感じだったんだよね。うん、ただ一応ブレイクはしてるからやってるわけなんだけど、うん、オールナイト日本のコーナーで、最後の方、終わりの方のさ、しっとりしてくるじゃん。2時間の番組で終わりの方って。うんはいなんかね、まだすごい新人なのに、うん、俺たちの夜明け前っていうコーナーやってたのよ。
どういうこと？
で、それ要は、うん、自分たちが、いかにして上り詰めたかっていうのをずっと話す。
あ、不遇の時代もあり、みたいな。
そう。
不遇の時代、大学2年間とかそんなレベルでしょ。
そう、だから、あ、なんかもうそのちょっと大御所感出すんだっていうのは、当時結構思ってたんだよね。で、なんか、はいはい、結構、あ、自分たち大好きなんだなっていう感じ
もうじゃああれかストリップ劇場で客に何やってんだ裸見せろバカ野郎お前何者だよって言われて芸人だよバカ野郎って言ったとかそういうエピソード、ね、そういうエピソードとか、
うん、浅草キッド的なそういうねそういう まあそんなでもなくさ、
あどういうエピソード、明治大学でなんかちょっと輪に入れなくてとかそういうことでしょ、
具体的にはちょっと覚えてないけど、
それ聞きたいわ、もう今ないのかな音源、
うん、だけど
それ 今聞いたらめちゃめちゃ面白そうじゃない、
ね、面白そうだよね、うん、だけどあなんかやっぱちょっとそういう、うん、自分たちを大きく見せることが好きなんだなっていうのは、うん、当時思ってたの。だからなんかそのでね、その藤森さんはそんなに、うん、今あれだけどさ、
まあ割と笑い家に、うん、あの適合していったけどね、
うん、ね、だから解散なんでしないんだろうね、絶対扱いあぐねてるでしょ、
それ俺に聞かれても
うん、
いやね、まあ話題にはなるからね、
うん、あれ見た、あの中田さんの、
うん、
なんかその上にいるお笑いの年老いた人たち、
うん、
入院したらもうすぐにお見舞い行くから、もうすっげえ殴るから、
あ見た見た、
ボコボコ殴るからね、みたいな。
見た見た見た。
超やばいよね。
あれ、でも前回の俺のラジオでも、小玉で絡まれたやつに対して俺そういう感じだったもんね。今だったらもうめっちゃ殴るから、ボンって殴っても、首ギュルンってひねるから。もう今だったら俺筋肉めちゃめちゃついてるから。であ、一緒だって思ったもん。
確かに、
うん、今のところボーンって手で、ね、ちょっとやめろやって、まあ、暴力じゃない、暴力じゃなくてやめろ、やめてくださいちょっとあの押しただけでボーンって向こうの体でドーンって新幹線ぶつかって、新幹線ちょっと脱線するからね、ボーンって一回ガカンってレール外れるから、今俺すげえ筋肉ついてるから
ガタだ
今回だけど、うん、あっちゃんの方はもっと笑いになってないから、
なってない、だからね、
やば
ね、
やばっ、
うん、まあね、まあなんかあれだけ言うっていうのはなんか絶対あるんだろうけどさ、で気持ちも 1% も分かんないかって言ったら全然そんなことないんだけど、いやいや、
そうね、まあね、
うんうん、ね、だけど
それをああいうチャンネルでしかも注目されてるタイミングで世界に流すっていうのはやばい、ね、う
ん、
あとあの、
まあでもそれがやっぱしあんましこの戦略としてうまくないなっていうのは単純に思っちゃうよね。
そうね、まあ、うん、でもそれは逆に言うとちょっと好感度は上がるけどね、前よりも、うまいことやって俺のネタパクって金稼いでるやつよりは好感が持てるけどね、
うん、まあまあね、うん、ね、あれもだからで、なんかあれでしょ、そのなんか松本さんの話は、ま、と松本さんはアトラクションで、
うん、
こういう中田劇場を楽しんでもらえましたでしょうかみたいな、
はい、
昨日かなんか言ったらしいよね。
すげえチェックしてんな。はい、
それもなんか聞いてないアピールプラス、
はい、
僕の手のひらの中で君たち踊らされてたんですよ感を見て、
はい
はい、見る側になんか植え付けようとしてる感みたいなさ、
まあでもサロンの人たちにさえ植え付けられればいいからね、世間一般に植え付けられなくても
、ね、でもなんかやっぱサロンビジネスやる人って徐々にやっぱこうカルト化していくし、
うん、
うさんくさくなっていくね、みんなね、
もちろんそうですよ、
うん
うん、で菅田さん、
はい、
めちゃめちゃ攻撃来るからね、これで中田ファンから、俺めちゃめちゃ来たから、
あそうなんだ、
うん、あんまり俺実は人から攻撃されることでほぼないんだけど、
うん、
この会談の活動においてもね、何においても、はい、テレビ出てもね、
うん、
中田攻撃だけはめちゃめちゃファンから来たからね。
ああ、だ、ね、だ
やっぱお前来るぞ。明日から、うん、明日から今日から。
いいんだけど、そういうさ、
はい、
やっぱビジネスなんだろうな、この、
うん、
本当に先鋭的なこうさ、
うん、
あの、まあ、ファンネルって言うんですか、
うん、
なんかそういうのをさ、もう囲って。
だって1ヶ月1万出す人は100人いれば十分食っていけるからね。
そういうことなん
ですね、500人いたらウハウハだからね、
うん、
そこまで難しくないだろうね、
うん、
1ヶ月1万出す人は500人は、
うん、だから僕さ、その YouTuber、 変な YouTuber の人とか、うん、変な YouTube チャンネル見るの好きじゃない、
うん、
そしたらやっぱりそのサロンをやろうとしてる意識の高い系 YouTuber 視聴回数8回みたいな人ってすごいいっぱいいるもんね。
ああそれも面白そうだね。
うん、あのすごい注目してる人が一人いるんだけど、うん、うん、やっぱね、サロン今度やりますみたいなのとか、
うん、
うん、なんか朝活シークレットライブ、
モーニングルーティーン的なことね。
そう、あのサロンメンバー限定です、
うん、
って言って、なんか LINE を登録してくださいみたいな、
うんうん、
登録したらさ、めっちゃめちゃ来るのよ。
うん。
うん、
何が来るの？
菅津さんはあの信頼できるメンターはいますかみたいな。でなんか私のそういうサロンに入って何とかしましょうみたいなさ、
うん、なんて感じ？
きっと会社が嫌でしょうがないんでしょう、
うん、
みたいな。人に疲れる人生、会社から帰ってビールを飲んで寝るだけの人生、そんなので。これ全部開業してますからね。開業一行分けみたいな感じで、やったら長いラインが来て、うん、あ、全部当てはまってねって思いながら、移動する、をするんだけど。
あ、返さないと。ああ、スラム返さないよね。
うん。で、なんかその人がいつも、ただね、服のセンスがすごいいいんだよね、その人。
うん、
で、なんか帽子の、イルカ、クジラの帽子いつも被ってるの。
それをセンスがいいと思ってるの？さかなクンが最高峰のファッションにしたかと思ってる。
かわいいクジラがちょっとかワンポイントである。あ、
クジラの帽子じゃないのね。
クジラの形の帽子じゃない。それをセンスがいいって僕が言ってるわけじゃなくて、クジラのちょっとこうワンポイントがついた帽子が、
まあ、それもどうなのかなって、言葉だけ聞く分にはそれもどうなのかなとは思うけど。
じゃそうしたらだから、うん、あんまり来るから、
はい、
なんか一回返事しなきゃなと思って、はい、あ、その、あのクジラの帽子かっこいいですねって送ったら、うん、ありがとうございます、カンタンフ6つぐらいついたのが来ました。
そのカンタンフもあの赤い絵文字のびっくりマークですか？
あ、それ残念ながらね、それ普通のカンタンフ、あの全角のカンタンフ、
ま、おじさん構文とはまた違うか。
うんうんうん、そうだからね、やっぱそうやって囲いたいんだろうね、うん、みんなね。
森永卓郎さんなんかは森タクジャケットっていう今度販売するらしいですからね。
誰が買うの？
ネズミ色のポケットがいっぱいついてるジャケットいつも着てて、
うん、
森永さんそれ何なんですかって掛け花正しさんとかによく言われてるのが話題になってから、今度の国際フォーラムホール A のやるじゃん、うん、日本放送のイベント。
ああ、なんか言ったかも。うん、うん、うん、
それ書き話はあなたとハッピーだけじゃなくてね、 OK コージーアップとかいろいろやるやつね、うん、なぜか東京国際フォーラムホール A でやるやつ。で森タクジャケットを受注生産して、
うん、
受注っていうか、まあ試しに何個か作って販売するって言った。ネズミ色の汚いジャケット500円だから1000円、う
ん、安くない？
だから多分5000円ぐらいで売るんじゃない？
ああ、ああそういうことか。うん、
なんか、うん、多分フリマで買ってくるらしいから服は、
うん、
あとね、そもそも買わないって言ってた。フリマの終わりかけの時に行くんだって。ほら公園とかでたまにさ、
うん、
半年に1回とか大きなフリマやったりするじゃん。
あの池袋のね公園とかでやってますね。
そうそうそう、
ね、
それの午後5時終了だったら4時50分とかに余ってるところ行くんだって。そうするとフリマ持ってきた 人はその大量のね荷物抱えて帰りたくないからタダでくれるんだって、
うん、でそこまでそんなさ、
そういう服誰が着るんだって。だからポケットがたくさんついたジャケットを物販するんだって、
うん、だ、うん、いいじゃん。
でも深夜放送のノリだよね。
そうですね、
朝の帯番組だよ、
うん、
ずっと森永卓郎の悪口のなんか虫けらみたいな、気持ち悪いですみたいなメールずっと来るしね。
あ、そうか、
番組中、
うん、ね、まあ、うん、まあ中田さんそんなところ。
中田さんは別に私は話題になってないですかね。
はい、まあまあ、
ね、私は中田敦彦に言いたい、ふざけんじゃねえぞ。
それ誰？
森永卓郎。まだあの 調整中なんで、前より前のなんか1ヶ月くらい前やった時より上手くなってると思うんだけど、
ね、まあ、あ、そうそう、あのね、
森永さん ね、あんまりそういう口の利き方するとね、うん、リスナーの方からまた悪口のお便り来ますからね、気をつけてくださいね。これはもっと似てる、
うん、
これ誰か分かる、これ誰か分かりますか、おい無視すんな誰だか分かりますか、
分かんない、誰、
須田慎一郎分かる
分かる分かる
似てるでしょ、
うん、
いや森永さんね、あのいつも僕の金のネックレスいじってくるけど、森永さんのジャケットも相当なもんだと思うよ、
うん、
こっち似てるでしょ、
うん、
だから 体型が、え、これは相当似てると思う、体型は森拓の声は俺出せないんだよね、
うん、まあまあ、あの、そう、出ないタイプ、多分会長の声からすると出ないタイプの声
で、須田慎一郎は出せるタイプ、
うん、まあでも須田慎一郎の声をあまり認知してる人が、
うん、いや、いるじゃん、分かってお前分かったくせに分かってないふりしたじゃん、なんかもう、ああもういいわ、いやあ、ところでさみたいな話そらそうとしたじゃん、分かってたくせに悔しいからでしょ、悔しいからさ、
うん、
悔しいから無視しようとしたでしょ、本当は、本当は須田慎一郎だってピンときたくせに、
じゃあ前回さ、はい、ほら、そのこの流れで、うん、あのほら、なんだっけ、あの愛の里っていう番組の話を僕したと思うんだけど、うん、はい、リスナーさんからさ、なんかこう、うん、ツッコミが入ってて、
うん、
訂正をしたいなと思ってて、
はい、
うん、僕さ、ずっと田村さんのこと、
うん、
田村淳さんって言ってたよね、
うん、
田村敦史さん
だって、でもよく音読みするじゃん、昔の芸能人とかってさ、
徳川ケーキとかっていう感じ
それは歴史上の人物でしょ
はい、
よく音読みとかするじゃん、昔の映画俳優とかって、
いや、なんかね、あと本当にどうでもよいことですが、うん、田村淳を田村淳と呼ぶに至った経緯があったのでしょうか、単なる読み間違いなら差し出がましい指摘で申し訳ございませんっていう
DM が来た。意味深どういうこと、
いや、だからなんか、わかんないけど、
あとわざと音読みしてる。
わざと、そうそう、何かがあってそうやって言ってんのか、間違いなのか、どっちなのっていう DM をいただいたんで、
うん。
うん。本当に知らなかっただけです。
まあ、田中麗奈と広末涼子をごっちゃにするよりはマシだと思いますけどね。
うん、まあ、ね、田中麗奈さんは確かに、出てきたとき同じような感じのセンセーショナルさはあったけどね、なっちゃんの CM とかね、
なっちゃんの CM は広末もやってたんだっけ、
やってないと思いますよ、
でもポカリスエットの CM とかやってそうだよね、
ああ、ポカリとかアクエリアスとかなんかそこら辺やってそうだよね、
うん、
うん、ね、そんなです、
いや、そんなことはどうだっていいんですからさ、もうちょっと身のある話、
津田ね、
津田、え、津田でしょ、え、俺ずっと津田だと、
津田だよ、
え、津田、津田でしょ、
津田って言ってんじゃん、
だから津田でしょ、津、お酢の酢
だよ、立ち津だよ、
いや、お前100万円かけるか、
え、会長は何だと思ってんの、
酢さし酢、お酢の酢、
いや、違うでしょ、
リスナーさん、これどっちだと思いますか
誰も知らない、目の前のスマホで調べろよって話なんだ
よ、ね、誰も知らない、これ素だよ、素、素って書いてあるよな、素、
僕今まで知らなかった、
ほら、なんだ、素、素、この素は 何に例えたいんだ、このチョンチョンチョンのにチョンチョンチョンにページこうっていう感じだよ、はい、須田慎一郎、
いや、もうちょっと
見ながら話して、これに関してももう1時間ぐらい議論しますか、なんで、え、それは何か津田慎一郎だと呼ぶに至った経緯があるんですか、
いや、なんか僕多分ずっと聞き間違え、それこそ耳が聞き間違えてたのかもしれない、で
柿花正とか、
うん、
工事 OK 工事アップの人とかの滑舌が悪すぎたってこと、
うん、 うん、いや、そういうのってさ、ない、なんか昔ね、
運じゃない、
大行ってことがあるじゃん。
キャスターの人に対してさ、ナチュラルにディスってんじゃねえよ。うん、
あのほら、大行って言葉あるでしょ。
はい。
あれ昔、あのよく大月健二さんのラジオで、
はい、
大行って言ってたの、おけんさんが。
なんか韓国語っぽいね。
うん、で僕ずっと大行で覚えてたのよ。
ああ、王健さんが間違ってたってことね。
そうそうそうそうそう、うんうん、だからずっと結構30歳ぐらいまで大行で覚えてて、
うんうん、
うん、だから
いやでも、いやでも、まあ、それはまだ分かるのは、それだって王行だと訓音読みになっちゃうからね。普通は音音か訓訓で統一するのが基本だから、
うんうん、
それはね、まあまあまあ、ひどい間違いではない、
うん、
とは思うんですけど、何何、だから、
いや、うん、
だから飯田浩司さんとか、飯田浩司とか柿花忠の滑舌が悪いっていう案にディスってるってことですか。
いやいや、そんなことないけど、
あのちゃんレベル、あのちゃんレベルだって言
ってあんまり興味がないっていうのもあるんだけど、
あのそういうことを言ったらおしまいなので、ダメなんですよ。あの私がモノマネ、あこれモノマネできるかもって言ったことはこれからも試していくんで、ね、これ本番に向けてね、これ本番じゃないんで、
うん、え本番はどこ
だイベントとかねテレビとか
結構嫌がられてないモノマネ
でだからちゃんとここで仕込んでから仕上げてからいくか、うん、調整してからいくか、
うん、まあはい分かりました、
はい、それ付き合ってもらいますよ、
はい、
うん、あのちゃんの真似とかしてみたらじゃ
あ、絶対やめた方がいいよ。
俺お前に言ってる。
いや違う。絶対それは、うん、昨日まさにパートナーちゃんと話してたんだけど、うん、今自分が面白いと思ってるサブカルクソ女は、
うん、
絶対あのちゃんのモノマネするよねって話を。
うん、そうそうそう。だからそうまさにそうだからそういうところに追い込みたかったの。モノマネをバカにするお前。さんもね、清水美智子が嫌いなっていう、もうそれ決定的に、まあ、
嫌いじゃない、うるさい、
ね、そのまあ決定的にモノマネの才能ないからね。清水美智子をうるさいって言ってるお前はね、あの悪いけどモノマネ師に一生なれないよ。一生
ないよ。
お前何者だよ。モノマネ師だよ。言えないから、ね。
まあ、でもね、僕ねモノマネは基本もうはっきり言うけど。
うんうん、
モノマネ嫌いなんですよ。
だけど俺のせい、ね、俺のせい
で唯一ね、
はい、
あの人好きな江原正宏すごい好きなんですよ、ね、
おまあまあ実力はあるけど、なでも、うん、なんで堀とか神奈月とか、
うん、
まあそれこそね小路富田とかは嫌いで、うん、江原だけ好きっていうのはよく意味がどっちかっていうとあっちの悪強くない。
なんか江原さん面白いでしょ。
その清水美智子が嫌いで江原さんだけが好き。
確かになんでだろうね、うん、あの
決定的な違いが。いや清水美智子だけは好きっていうのはまだ分かんない、
うんうん、
やっぱちょっとあの上品じゃん、うん、だしまあそれこそ持ってば女芸人のが、
うんうん、
そのねトップだから分かるけど、う
んうん、あのっていうか好んでお笑い番組って多分見ないタイプ。野球の次ぐらいに見ないのよ。だからそんなにお笑い自体別にハマるタイプじゃないんだけど、うん、なんか江原さんはねなんか心地いいんだよ、ね、
だって口がマンコみたいじゃん。ちょっとあの鳥羽さんと似てるよね、口元とか。
アスキャットマンジョンの真似とか超面白い。
あれちょっと待って、あごめんなさい、見たかもしれないけど忘れちゃってるな。
うん、めちゃめちゃ面白いから見てほしいんですけど、うん、
まあでもあのちゃんの真似をする、アイドルとかはいそうですよね。まだだったらクレヨンしんちゃんの真似を、
ね、
いやだから今クレヨンしんちゃんの真似をするってある種の批評性があるじゃん。
まあね、
こんだけもうグラビアアイドルはクレヨンしんちゃんの真似をするっていうのは社会常識ぐらいにね悪口として広まった上でやるっていうのは批評性を持ってるじゃん、
うんうんう
ん、まああのちゃんだよね一番寒いのはね。
ね、
でも見たことある。
あでもなんかやっぱし 撮影したモデルさんはこんなあのちゃんの話してた。
地獄地獄二人っきりの状況でってこと、
うん、あーって思った。
すごい。いやだ、どちょもうちょっと聞かせてください。
いやいや、なんかモノマネが、うん、モノマネが好きなんですみたいな話を、基本ね撮影の時30分ぐらい雑談するんだよね、
うん、
そういう時になんかどうでもいい話をするんだけど、うん、なんかたまたまそういう話になって、
うん、
あ私できるんですよあのちゃんみたいな感じで、うんうん、あもう聞きたくない、もうできるんですよあのちゃんの後に、うん、聞かせてよって言わなきゃいけないじゃないこっちは。
まあ撮影する立場ですからね。
うん、何何どんな感じって言いたい、うん、言わなきゃいけないじゃん、
うん、
もう言いたくないって思って、言いたくない聞きたくないって、安全です新鮮ですストーリー線みたいなね、言いたくない聞きたくないみたいな感じで、
全然かかってないから。佐古道夫が、はい佐古道夫です。いや振られたから、
うん、ね、そういう感じで思いましたけれどもね、
はい佐古道夫ですって言えばよかったんじゃない。え何この人、本番おかんだけは、本番おかんだけは勘弁してください。おかんもう76なんですよ、ほんまおかんだけは勘弁してくださいよ。
えそれねガーシ
ー、うん、今俺はズーム、ディスコードで見てるじゃん、うん、ちょうど汗かいておでことかがテカテカになって、あと白い T シャツ着てるんですよ、
うんうん、
だからその補正で俺の顔結構黒く見えるんだよね、
うんうん、
あ今ガーシー似てるなって自分の画面見ながら、うん、
いやちょっとガーシー感あった私。
ほんまおかんだけは勘弁してくださいよって言えば回避できたのにね。だからモノマネを制すにはモノマネだから、それであのちゃんのマネ聞かされたわけでしょ、
うん、
なんて言ってた、なんて言ってた、再現して、
なん
か再現して、再現して、再現して、いいから再現、いいから再現、いいから再現してください
。つまんないモノマネするやつのモノマネって大概、
はい、
その子のその人の対象の名前を言うだけだよね。
あのちゃんですって、
あのですみたいな感じの、うおーって思って、
まあ
確かに確かにって言った。
ちょっと土器がこもってるの伝わっちゃったかもしれない。さっきあのちゃんの決め台詞ってないよね、ゲゲゲゲゲゲゲゲゲロチューか、
うん、ゲロチュー、うん、でもそれをいきなりモノマネされたら相当いいじゃない、
うん、確かにないか。
うん、
ないな、決め台詞がない、うん、まあ、はい佐古道夫です。お前の今言った一番下手くそなモノマネの部類の一つに。でもあれは本当にそれしか言ってないのがしょうがないじゃん。
まあ、別に佐古さんそんな見ない聞かないですよね、あの他の番組やってんのかな、なんか、
うん、そうだよね、だからもうこのリスナーは佐古道夫と津田慎一郎知ってるのかな、うん、ちゃんと勉強してくれないと困る、
うんね、まあ、でも本当もう一時一頃よりももう TBS ラジオ聞かなくなっちゃった、だからなんか
その、いやいや津田慎一郎は日本放送ね、
日本放送、うん、うん、ね、そうそう思います。
ごまかすんじゃないぜ、
やだね、やだね、
なんで強炭酸水レモンとウィルキンソン横に炭酸水2つも置いてるんだぜ、おい
ね、
俺の真似かだぜ、
ちげえよ
炭酸水置くだろう、ペットボトルそのまま俺は床に置くぜ、
そう、なんで
キャップを開けて、
うん、
床に置いてそのままにするぜ、うん、ワイルドちゃん、
もうこれさ長いモノマネってそこの時に笑顔を保っとかなきゃいけないから聞かされる側としては
ちゃんと名前を言わないと終わらないんだぜ、
スギちゃん、スギちゃん
違うぜ、
ワイルド、ワイルドスギちゃんでしょ、
お前本当に忘れてるのかだぜ、全然違うぜ、おかちゃんだぜ、
言ってた言ってた、まあ、きついわ。
オカルト大好きおかちゃんだぜ、
はい、
久しぶりだぜ。
それあの今度ほらファンキーさんとのイベントでそれで話して
よ。うん、俺も行くつもりだぜ、あのイベント、秋葉原階段、ね、ワイルドでオカルトなイベントだぜ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございましたじゃないぜ。
おかちゃんだぜ。おかちゃん、ありがとうございました。はい、
ありがとうだぜ。じゃあこのままラジオ続けるぜ。
はい、絶対嫌なんだけど。
絶対嫌なのかい。でもやるんだぜ、オカルトだろう。おかちゃんもさ、悪いけどちょっとメール読みたいから帰ってきて、帰ってもらっていい？ごめんね。分かったぜ。分かった。おかちゃん俺の言うことだけは素直にね、すぐ聞いてくれるから。
そうね、
スガッチさんが帰れって言ったら、スガッチさん帰れって言っちゃダメなの、意固地になっちゃうから。もっといてとか言うと帰るかもしれないけど、
コックリさんみたいだね。
そうそうそう、だから俺が帰ってって言うとすぐ素直に聞いてくれるから、
お帰りくださいってね。そう
そう、思い出したわ。3年ぶりぐらいだね、おかちゃんね。懐かしいね。はい、じゃあそんなね、皆さんもいろんな YouTube とか見てるんだなっていうコーナーですよね。
あ、はい、
はい、うん、今週の YouTuber 批評。
はい、
お名前風神さん。
はい、
50代男性フリーランスの方ですね。
はい、
これ私たちの知り合いの人ですよね。
そうですね、はいはい。
トウモロコシの会の皆さん、こんばんは、風神です。早速ですが、奇妙な YouTube チャンネルを見つけたのでメールしました。そのチャンネルは上靴、ひらがなで上靴、
うん、
という名前のチャンネル。動画の内容は上履きを履いた足を激しく動かしているだけの動画です。気持ち悪い。ショート動画を含め9本の動画が上がってますが、どの動画も短く最長で3分半程度。こんな動画なのにもかかわらず52人もの人が登録をしている、不思議な魅力を持ったチャンネルです。かっこ自分は登録してないけど、失礼します。不思議な魅力を持ったってちょっと認めちゃってるじゃん、風神さんも。ねえ、これ見ました？
これ見ました見ました。
これ何、うん、これ？
ちょっと待ってね、うん、今ちょっと、うん、開いてますけれども、
どれを、臭い上履きダンス見た方がいい？あ、うん、どれを見たの？臭い上履きを履いて踊ってみた。まあとりあえずこれにしてみるか。
うん、
タップダンスみたいな感じで上履きを履いたハイソックス、まあ女性なのかな、が踊ってます。再生回数639回が終わりましたっていう。足元しか映ってないんで、もしかしたら男かもしれないですけど。
うん、これさ、
なんかゼルダの伝説みたいになってるけど大丈夫ですか？
ん？
スカッツさん、ああ、ああ。
いや違う違う、これね、はい、あの上靴っていうので、これなんていうの、はい、あの概要欄っていうかプロフ欄っていうんですか、うん、よくわかんないけど、うんうん、そこに上履きフェチです、私の美脚をぜひ見ていってね、ハートマークって書いてあるんですよ。
はい。
っていうことは女性がまあやってるっ
ていう感じなんだけど、素直に考えると、
うん。はい、あのね、これね、絶対に男、もうね、
は
命をかけてもいいんだけど、絶対に男が作ってる。
男は作ってるのは男で、うん、出演してるのは、
まあ出演は女じゃない。
うんうん。
女性じゃない。
ただこれ女性が自分で作って、うん、自分一人でやっているチャンネルだっていう体を装ってるけど、
うん、うん、そう
男のプロデューサーがやってる。
うん、で何にも分かってないね、フェチのことを1ミリも分かってないですね。
ほう、
うん、こんなね、やってるっていう設定の女性が、
うん、
上履きフェチです、美脚を見ていってね、なんてさ
あ、
うん、こんな、お前らフェチだろ、私足綺麗だから見てよっていうので客が釣れると思ったら、
うん、
大間違いだよね。 そう、うん、
うん、はい、
って思いました。
いやいやいや、だからそれなんで、うん、なんで、
いや、そういうもんじゃないからさ、要は見てくれっつって、うん、この人からオープンに来られてもそんなものは何にも魅力がないんですよ、
うん、
た不可抗力的に例えばこういうものが取れてしまってそれがフェチとして行くっていう手を取るんであればいいんだけれども、
いや、宮台さんね、宮台真司さんね、あの宮台さんの言いたいことはまあ分からなくもないんだけど、じゃあどのようなプロフィール欄を書けばいいのかっていう具体案を出してもらいたないとこちらの罪の理由がないんですよね、
う
ん、
まあ、あのだからこれは女の子が作ってるよっていう定義をやるんじゃなくて、それだったら男性がやってるって素直にやった方が、
うん
うん、なんかあざとさ感じるよね、この上、この
いやでもそれは宮台さんが、宮台すがつ、
宮台
お前宮台、
うんうん、
宮台すがつさんが、宮台さんか、うん、あの四角と三角の眼鏡かけてるあの人
成田
すがつさんが、うん、フェチ度が高くてねマニアックだからそういう風にあざとく感じてしまうだけで、うん、要は一般大衆さえ釣れればこれ社会の経済って回っていくわけですよね。
うん、まああとね、まあ単純にまあそんなことは確かに僕がじゃあちょっといろいろ考えすぎだとしても、あのね、上履きが好きなんでしょこの人。
落合陽一っぽいな。
で上履き上靴が好きだとしたら、
画像を見せたいわ、この喋ってる様子見せたいわ画像を。
ちょっとね、はい、上靴のがもう綺麗すぎるよね。
あ、それは思った、うん、臭いって言ってるのに、
うん、
綺麗、
うん、
新品っぽい。
そうそうそう、だからね、まあまあ、じゃあえて新品を履いたのに燃える人がいるのも分かります。だったら
わかんねえよ。
いやいや、いるんでしょそれは。分かんないけど、そのいろんなバージョンが好きな人いるから。だけど、
なんかごめんなさい、ちょっと怒って。
いやだけど、うん、本当にフェチでやりたいんだったら、うん、いろんな人に訴求するように、汚れたバージョンの上履きの上靴のこの動いてる動画も撮るべきだし、新品も撮るべきだし、あと例えばかかとを踏んだバージョンだったりとか、いろんなね、真剣にやってねんだよこれ作ってるやつ。
お前が撮れよ、うん、お前が撮れ
よ。俺は好きなものしか撮らないんで、上靴はどうでもいいから撮れないけど、ただなんかね、あんまり真剣さを感じないよねこの動画にはね。うん、なんか半笑いでやってんじゃない？上靴好きな人世の中にいるんでしょみたいな。うん、
お前の気持ち悪さだけが入ってきて、言葉の内容が入ってこないわ。
うん、いいっすよいいっすよ。僕なりに思うところがあって言ってるんで、まあでもね、やっぱね、これを探してくる風神さんはさすがですね。
まあね。
上靴好きでしょ本当は。
いやそうだよね。私は別に今日登録してませんか。
うん
うん、ね、変なサイトですよって、でも不思議な魅力を持った動画ですって書いちゃってるからね。語るに落ちてるから